常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケンケンさんのダンスファクトリーってこういろんな年代層の人がいるんだなって思うんですけど、その辺どうですか？
そうですね、もう下はもう幼稚園の年中さんから、うん、上はでもそれこそね面白いんですけど、
はい、
それこそ20代30代はあれですかね、ゆとり悟り後期ぐらいですかね。
あ、うん、
で40代が、まあ、ダンスでいくと、うん、ダンスダンス甲子園世代なんですよ。で50代ちょっと中盤後半ぐらいになってくると、はい、ボヘミアン・ラプソディ世代なんですよ。あのサターデーナイト・フィーバーとか、
はい、
あの辺の世代、ディスコ世代になってくるんですけど、上の方っていうのは多分ダンス教室難民ですよね。ダンスしたいんだけど、なんかも
う
それぐらいの年代っていうとこう体操、なんかその市でやってる体操みたいなとこしか踊るとこがないと、そういうとこがやっぱダンスやりたいよって言ってこう流れ込んでくる、すごいアクティブな動ける50代っていうところは、まあうちのところにもいたりとかはすごいしますし、なんかすごいですよね、年代って。なんかすごく世代もあります、時代の流れもあるし、
あります。
で今の子供たち見てると、なんか世代というよりかは時代の流れを感じるんですよね。今の子たちってこういう傾向にあるなとか、はい、うん、大人たちを見てると、やっぱその世代ごとでなんかその旬のものが違うから、それはそれちょっと楽しいなみたいな。で、私どっちかっていうとそれを全部俯瞰してる感じで、なんかね、どこにも属してない感はちょっとあるんですよね。はい、なんか割とこう、一番こう、ダンスイエーイっていう時期に、やっぱ海外行ったり、
は
い、たりしてたせいもあって、はい、なんか何が旬で、何がこう流行りでっていうのが、よくわかんないままに、こう割とこう世界のものを見てきちゃったら、なんて言うんだろう。何が何なんだっていうのがちょっとわかんなくなっちゃった部分もあったりとか、まあ、それが逆になんかその自由さを与えてくれたっていうところでもある。なんかこうじゃなきゃいけないとか、こうしなきゃいけないって思ってたのが、あ、そうじゃなくていいんだって気づかせてくれたのがあったから、はい、今ちょっと日本で生きづらさを感じてるんですけど、でもなんかそういうこの考え方の字みたいなのもあったりとかで、はい、でもやっぱ一般的に言うと、その世代やその時代の流れって結構あって、
はい、
なんかさ、まあ、ギャップと感じてる人も多分いるんだろうなっていうのは、結構思ったりしますよね。ちっちゃい子たちでも見てて、まあまあ、ちょっと一昔前の小学生って、はい、やっぱ今の小学生って、教え方変えたりとかちょっと、ありますよね、
違うと思います。
なんか私の教え方自体は、申し訳ないからあまり変わってなくて、ケンケンさん、昔からケンケンさんなんですけど、すごい、幼稚園、子供園なんか見てると、本当ね、教え方がね、その多分先生たちがこうやって教えましょうねっていう指導されてる方法が、おそらくマニュアルが少し変わってきてるのかなっていう感じはありますよ。
そうなん
ですよ。
国とかそういうレベルなのかな、
どうなんだろう。褒めてます、すごく。
褒めてる。
褒めてる。
褒めて伸ばせの時代だ。
ちょっとね、びっくりするのが、
はい、
そう、褒めてる。すごく褒めてる。かっこいいよとか、こうするとかっこいいよって、いいね、それいいねっていう。
はい、
なんか、どっかのプロカメラマンみたいな感じ。写真撮影する
とき。わかりやすいな、それ。
そういう感じ。あとは、はい、劇。劇を見たときに、はい、幼稚園の演劇。
はい、
お芝居。
はい。はい、
あの、発表会でやるじゃないですか。もう主役いっぱいいる。
それそうだ。傾向そうですね。
あの、私記憶はないんですけど、
はい。
あ、確か私が幼稚園だった時の母親の話を聞くと、
はい、
あの、あれなんですよね。あの、こう、お芝居やるじゃないですか。
はい、はい。
あの、浦島太郎やると、あの、太郎と乙姫様は一人ずつなんですよ。で、その人と他は、こう、ワカメとかやったり、こう、タイがいたりとかするじゃないですか。その他もろもろキャストじゃないですか。だけど、ね、乙姫さんはいっぱいいるんでしょうね、多分ね。合コンかよっていうぐらいもうね、いっぱいいる。でも、太郎も姫もいっぱいいるんですよ。そういう中で、 やったー、大成功みたいな、なんか、すごい、台本もアレンジされていて、まあ、その辺はやっぱすごいなーって。不公平さがない、全く。私もこの時代に生まれたら、こんなに心臓毛が入ってなかっただろうね。そこはすごいね、すごいね、面白いなって思いま
そう
す。
で
だ
す
から
ね。
多分、ケンケンさん変な立ち位置ですよ。ある種、屈託なく物言う人みたいな。おそらく。
そっか、いや、臭くなると思うのに。大事ですけどね、それも。でも、
普通にあれですからね、もう、やる前から、そんなの無理とかできないとか言うと、もう、普通に怒りますからね、私ね。やってもないのになんでそういうことか意味わかんないんだけどっていう、もう、
そういう世
子
代。
供に本気に言うみたい
我々そういう世代で、育ってるじゃないですか。部活とかなんかいろんなの
そうなん
も。
ですよね。
そう。
本当に、面白いです。なんかそういうの見てると。でもやっ
そ
ぱ
うです
先生
ね。
たちとかはね、結局立場として、やっぱこう、円滑にね、こう、運営ができるためのもの、世代に応じて考えられたもので、私はほら、どこ行っても高校もそうだし、幼稚園もそうだし、2週間に1回の女だったりとか、週に1回の女じゃないですか。それか、まあね、外から来た人が、まあ、たまにそういう先生とが違うスピーカーで大切なことを伝えるのはすごいいいと思うけど、やっぱ毎日接してる人がそれだとね、ちょっとな、私も毎日だとやっぱちょっと疲れちゃうかなって気がしますけど、なんかそういう意味ではジェネレーションギャップもすごくあったりもするし、あとはダンスに関して言うと、音楽なんかもだいぶ変わってきましたよね。
本当なんか、
そう。
世代と時代が反映されてて。
でもさっき言ったそのサタデーナイトフィーバーとかボヘミアン・ラプソディ世代のあの曲とかと、その私たちのダンス甲子園のダンスが始まるきっかけになったのダンスと呼ばれるそのダンスミュージックと、やっぱ今の子たちが踊ってるダンスの音楽ってやっぱ全然全く種が違ったりするから、それもすごくね、面白いなっていうふうには感じますよ
チョイ
ね。
スも違うんでしょうね。これってい
そうう です
もの。
ね。いや、本当に。やっぱそれこそ、前にその高校生たちで3年生を送る会に
自分
曲
た
を
ちで
選ん
ね。
で、ちょっと私が振り付けをして、演出してみんなで送り出そうねって言った会なんかも、もう私じゃもうど、もう、こんな曲選ばないけどなーっていう曲だったり、やっぱすごい、でも推薦ですけどね、振り付けもするし構成もつけるんですけど、なんかそういうのもやっぱこう、なんでしょう、情報がやっぱすごくたくさん流れてるから、やっぱ迷いだったり不安とかってきっとそれなりにあるんだろうなっていう、意外とね、複雑なものがすごく多い。それ
そう
は
です す。
ごく感じましたね、その
メッ
時
セー
に。
ジ性がね、高く
そう。
も多い
そ
で
の
す。
メッセージの出し方自体も、もうすごく、なんて言うんだろう。なんかこう、私はちょっとまあ、ストレートに安直に言いたいタイプなので、すごくなんかこう、複雑というか、まどろっこしいというか、なんて言うんだろう。でもそれが多分いいんだろうなって、この子たちにはすごく響くんだろうなっていう、そういうのもすごく感じると、わあ、なんか時代って違うなっていう。で、この前それこそなんかドリカムアレルギー的な言葉をちょっと聞いてですね、私もドリカム世代じゃないですか。なんかそういう、もう愛してるとか恋してるとか、もう大好きとか、なんかもうそういうね、未来とか、そういう、なんかそういうのがね、なんかこう、安直にそういう言葉が出ることに対して、やっぱちょっと拒絶反応が出るらしいですね、最近の子たちって。やっぱちょっと不安や孤独をね、こうどうやって解消していくか、みたいな、そういうここの心の闇をね、こう共感できるような音楽の方が、割とこう、なんていうか、好き好まれるっていう、そういう傾向にあるっていう話をちょっと聞いたときに、もうあれですよ、大人のクラスでその話で盛り上がりましたよ、すごく。どうもって言って。もう旬よね。うちら旬だったよねって。もうカラオケで何回歌ったかわかんないぐらい。ああ、そうなんだって。でも確かに最近の曲とかね、結構割と難しい曲多いよねっていう、そういうのを
難
感じたり
しい。
するから、なんかすごいなって思いますよね。音楽も複雑化してるし、まあもちろんそういうのもなんか、音楽性に関しても、音の複雑さだったりとか、もしかすると楽器とか機材自体もすごく進化してる部分もあるのかもしれないし、 だけどやっぱその日本の音楽の変化ってものすごいじゃないですか。
そうですね。
お箏とかそういう尺八とかああいう、雅楽とかこう和の音楽から始まって今考えるとものすごい
本当
こと
に。
になってるじゃないです
ね、シン
か。
セサイザーとかも、一昔
す
前です
ご
もん
い、
ね、
すごい
も
ですよ
う。
ね。でもやっぱ洋楽とかって割とこう昔からそういうなんとなくこうセンセーショナル的な感じってすごく私はあるようなすごい気がしていて、なんかそう考えると日本ってすごくなって振り幅広いなっていう。国の音楽でやっぱり踊った方がいいのかなとかたまに思うこともありますけどね。そう。だからそういうところでね、少しね、そのダンスの中でも、なんか割と結構いろんな幅広い人たちがいるからこそ、そのジェネレーションギャップ的なものを感じる時もすごいあったりとか、まあそういう話にちょっとクラスの中でなると面白いねっていうのもありますし、まあそれぞれの教育機関であったりとか、まあそういうところで触れてると、やっぱその年々の年代によって、すごい面白い発見がすごくいっぱいあったりするので、あくまでも私は俯瞰して見てるんですけど。大人のクラスはだからそういう話すると面白いですね。
盛り上がるでしょう
盛り
ね。
上がります。なんかもうね、結構ね、20代後半でも、大人なんですよ。ちゃんとしたレディーなんですよ。だからもう結構一括りにはしてるものの、あ、ごめん、今の話通じるみたいなの結構多いですよ。竹藤の CM って知ってるみたいな。それで大体年代がわかるんですよ。
踊ってたダン
そう。
スのやつ。
ああいうの着て踊ろうよ、みたいな話したときに、それがギャハハハって笑う世代と、ポッカーンの世代が、だいたいね、27、8ぐらいから若い子だとわかんない。で、20、29、30、30ぐらいから以降だと、若い子たちだからね、噂には聞いたことあるっていうぐらい。でも、もうさ、30後半ぐらいから、また旬ですよね。
そう、本当に。今も笑っ
そう。
ちゃったも
だけど、あれも結構割と何世代かね、結構、なんていう、こうシリーズ化してるから、だからいつの年代の竹藤なのかによっては、ちょっと、しかも竹藤ないっていうね、今ね。
そう
ね、
だ。
あんなに CM でもう、オーディションもあるし、
そう
す
で
ごい
す
センセー
ね。
ショナルな感じだった。
そう。一大革命起こったかのような
起き
CM で
まし
た
た
け
よね。
ど。
あれやろうよって言うんですけど。今やるからいいんじゃんって言うんですけど、
そう、
そ
そ
こ
う
は
な
ちょっ
んで
と
す
ね、
よね。
誰も乗ってくれないっていうね。
そっか。
そうなんですよね。だからそういうのでね、結構ね、私の中で結構ジェネレーションギャップって言えるかわかんないですけど、そのギャップをね、ちょっと楽しみながら、やっぱその、スタッフやそのインストラクターの先生とかも、やっぱその流行りを追っかけてくださる先生もありがたいし、そのクラシックみたいなこの基礎をね、自分やベースをやっぱずっと続けてくれる先生もすごく大事だし、やっぱいろんなこの前衛的な、コンテンポラリーな感じ。私はまあどっちかというとそっちを突き詰めたいんですけど、まあ一般的ではないですけどね。だからそういう部分もあったりとかで、割と結構ね、いろいろ持ち合で、なんかそういうギャップも楽しみながら、こう、うまくこう回せるのが、やっぱこう、今の若い子たちにいろんなものを知ってもらうきっかけにはなったらいいのかな、なんていうふうに思ってますけどね。今もね、情報とかもたくさんありすぎて、やっぱ逆に偏っちゃったりしてる部分ってきっとあると思うから、なんかそういうのがね、今後ちょっとこう展開できたらいいな、なんて思ってます。そんなジェネレーションギャップの話でしたけど。はい。あり
そう
がとうございま
です
。
ね。今日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。